正で右か左か正常で天使が笑う。ビッサバッハ一か八かビッサバッハ走り抜ける。ビッサバッハためらわずに生き抜いてくれ。戦場で上か下か戦場で悪魔と踊る。世界は誰も正気じゃない、お前も俺も正気じゃない、世界は誰も正気じゃない、お前も俺も。
はい、どうも皆さん、こんばんは。9月27日水曜日、午後7時、バンダイナイテッドのお時間がやってまいりました。はい、早速オープニングですけども、ちょっと今日はね、相方の、スティンキー小屋が、ちょっと今日は欠席ということで、僕一人でちょっと回していきますけども、はい、ですね、いよいよ、この2ヶ月、ちょっと音楽、のですね、スケジュールちょっと休んでて、まあ今月ですね、9月からまた、下半期の、まあ、ライブツアーが始まりまして、早速、ですね、先週の土曜日ですかね、違うな、これは先々週になるんですか、先週のさの日曜日ですね、はい、そこから大阪金庫村に久しぶりに、ライブをしに行きまして、本当はまあ大阪はまあちょいちょいまたね行ってますけども、まあ久しぶりの大阪の金庫村ということで、またいいイベントに出させていただきましたけども、はい、それではまたまあ日曜日終わって、その週のまた土曜日ですね、沖縄市のレミーズの方でまたライブもやらせていただいて、でまた10月挟んでまあ10月からですね、また東京名古屋とまた続きますけども、はい、まあ、そんな感じで、まあ、結構9月からは結構激しくライブをやらせていただいていく限りでございますけども、はい、それでですね、今回大阪の金庫村久しぶりに出演させていただいたんですけども、はい、また、まあ、台湾のバンドとかも結構いろいろかっこいいバンドあって、はい、そこでまたいろいろ初めましての交流とかもあってですね、まあ、早速なんですけども、まあ、オープニングで、そこでですね、まあ、音源をね一バンドいただいたのでですね、そこで、曲をね紹介していきたいと思うんですけど、本当は大阪の八尾ですね、まあ、イケイケの八尾、八尾市っていうところの八尾シティボーイっていう、バンドがありまして、まあ、ライブもね結構、まあ、イケイケでいい感じで、まあ本当まあ良かったので、ちょっとそのバンドをねちょっと紹介したいと思いますので、はい、まずはね、オープニングでヤオシティボーイを、2曲ほどじゃ紹介させていただきたいんですけども、曲の方をまずいきたいと思います。ヤオシティボーイでヤオステーション。
次はヤオ、ヤオです。
The nextStop is Yao.
でも 街。
奪って、お前はそのシェイクスティーナー、口ビルで、お前はそのシェイクスティーナー、瞳で肌を奪って、お前はそのシェイクスティーナー、口ビルで、お前はそのシェイクスティーナー、瞳で肌を奪って。
はい、ヤオシティボーイで、ヤオステーション、そして続いて、シェクシー喫茶店という曲をちょっと書きさせていただきました。はい、ヤオシティボーイ、まあ、本当にそのままの通りですね、まあ、大阪府のヤオシのチンピラーデルということで、はい、まあ、このね、まあ、本当もう本当もう独特の大阪っていう感じの、まあ、その歌と歌詞、まあ、俺めちゃくちゃハマってしまって、はい、もうね、CD も提供していただいたので、ね、皆さんに今日ちょっとお聞きいただけたらなと思って、で、まあ、今日ちょっとね、小屋君がちょっと、まあ、欠席になってしまったのでちょっと時間がありますんでね、まあ、1曲ずつと思ったんですけどちょっと2曲かけさせていただいたんですけども、はい、そしてあの、まあ、イベント終わって、また、僕だけちょっと翌日まで残ってですね、ちょっと大阪をちょっと満喫してきたんですけども、はい、それでまた、同じ、ね、震災場所の方で翌日、ほかげっていうライブハウスの方でイベントがありまして、で僕 の、 ね、あのだいぶお世話になってる元あのハードコアバンドのベトナムっていうバンドですね、ボーカルの辻健さんいましてですね、まあ、辻健さんの誘いでちょっと翌日もそのほかげの方に、ライブを見させていただいてお邪魔してきたんですけども、はい、そしてまたね新しい出会いでまたそこで出会った、モンキーレンジというバンドがありまして、そこからまた、音源の方をですね提供していただいたのでですね、まあ、今日まあ時間がね結構ありますのでまたモンキーレンジをですね、これからまた2曲皆さんに、お届けしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それではじゃあモンキーレンジでラストモンキー。モンキーレンジでロストモンキーでした。まあ、続きましてまたモンキーレンジで、ファイアボールお聞きください。 はい、モンキーレンジでファイアボールでした。はい、ヤオシティボーイとモンキーレンジ、今回大阪で、新たに出会いまして、はい、また新たな出会いに感謝したいと思います。モンキーレンジもね、ものすごいなんかかっこいい音源で、はい、まあ、本当にいい感じで、はい、また今度ね、まあ、今回はライブの方ただ、イベントにお邪魔させてもらったんですけども、まあ、今度ね、機会あればまた一緒にちょっと対バンでもやれたらなと思っております。はい、そしてですね、今回、まあ、9月、そうですね、この大阪の健康村の方と、その、まあ、同じ週になるんですかね、土曜日の方ですね、沖縄市レミーズで、ライブをさせていただいたんですけども、はい、今回レミーズの方は、沖縄ハードコアの言う、ザ・トゥージェンドのイベントがありまして、そこで、ね、大阪のハードコアマスターピースが、来沖して、そのイベントだったんですけども、はい、相変わらず、まあ、レミーズはやっぱあのね、もう本当に回をこそこそにというか、もうレミーズというライブハウス自体がもう、まあ、本当にこの、まあ、本当に沖縄のオーディエンス、そして、まあ、あの米軍基地のね、アメリカの外国人とかもう本当にもうなんだろうな、まあ、やっぱ独特の、まあ、本当に沖縄だなという、まあ、これ沖縄、これが沖縄かという感じの、やっぱ沖縄市のね、すごい、まあ、なんていうんだろう、チャンプルー文化って言いますか、そういう感じの、まあ、イベントで、もう本当にあの、まあ、外人さんしたり、また、まあ、沖縄地元の、まあ、オーディエンスとか、まあ、あと演者とか、もう本当にもう会場がね、結構ものすごい人が入って、まあ、今回もまたすごい盛り上がりを見せてたんですけども、はい、その中で俺らもちょっとライブをさせて、チェーンソーでライブさせていただいて、はい、実はね、その翌日にね、そしてあのトゥージェンドの、ね、主催で、イトマンのビビビーチというところでですね、ビーチパーティーがあったんですけど、なんだかんだか、そこに、まあ、ビーチパーティーか、それはもう俺今年初めてと、いうことで、まあ、今年ね何回か海には行ってますけどね、まあ、もちろん泳がないので海に行って、まあ、ビーチパーティーを楽しんで、まあ、結構早い時間からやって、まあ、本当まあ12時、お昼の12時ぐらいから始まったんですけど、はい、そこで、まあ、あのお約束の、まあ、夕方終わってそのまま糸満の社交街に行って、そのまままた夜中の12時ぐらいまで、まあ、やってしまって、まあ、前日といいその翌日のビーチパーティーといい、なかなか多分約20時間ぐらい、まあ、ちょっとお酒を飲んでしまったので、まあ、結構今日までまだ響いてます。はい。まあ、昨日おとといと、まあ、今日かとちょっとね、いろいろ運動してちょっと老廃物やらむくむやらを今一生懸命取ってるところで、はい、そしてそうなんですよ、ということでですよ、で10月からまたライブが始まっていくんですけども、はい、ついにですね、10月はですね、ついに東京新宿歌舞伎町で、開催される、カッパンク、まあすごいんですよ、カッパンクっていうのは、もうカッパンクはもう本当にあの日本全国、まあ、あと、まあ、海外からも何万とか集まって本当にあの3日間行われるんですけど、あのまあ、新宿ロフトであのメインステージの方とロフトバーステージの方、そして、新宿足部、そして、新宿のナインスペース、その、3会場4ステージの方でですね、ライブが、行われて、まあ、これも本当に12時ぐらいから、やるんですけども、まあ、総勢100バンド以上出るんですよ。でも本当にこの、ね、本当に、まあ、本当に日本全国から本当に名を連ねた、まあ、パンクバンド、ハードコアバンド、そして、サイコビリアバンドとかですね、まあ、いろいろ出るんですけども、はい、そこで、ですね、今回チェーンソールとしてはもう、ね、初めて、出演させていただくんですけども、沖縄から、チェーンソールとして、出演するんですけども、まあ、10月10、7、8、9なんですけども、その中で、10月のですね、9日最終日に、チェーンソールは、出演させていただきます。また新宿ロフトの方でさせていただくんですけども、はい、そして今回はですね、メインステージじゃなくてちょっとバーステージの方でライブをさせていただきます。はい、ということで10月9日ですね、新宿、まあ、歌舞伎町に、まあ、本当に、ね、パンクロックが、まあ、本当にみんな騒然して、まあ本当まあ、その名の通り、歌舞伎町を埋め尽くせということでですね、はい、まあ、楽しみなイベントであります。 はい、そしてまた10月は、まあ、日本になるんですけども、もう一個の方はまたあの名古屋ですね、その、まあ10月のカッパンクが終わって、そしてその12月この、10月の末の方ですね、10月の29日ですね、12月29日に、名古屋のハックフィンというところで、諦めるなっていうイベントですね、これもずっと、もう何年 も継続しているイベントでありまして、今回で、46回目ということで、そこに、チェーンソール出させていただきます。ハックフィンの方ですね、詳細などはまた、いろいろ後で、なんだろう、 Facebook とかの方にアップしておきますので、よろしくお願いします。はい、それでですね、もう一個ですね、今回はまた今度は音源なんですけども、はい、また、アグレッシブドックスのですね、ボーカルの宇治さんなんですけども、ハードコアバンドので、はい、その宇治さんがですね、ちょっとあのまあ、ちょっとあの肺がんの方になりまして、それでまあそれでちょっとあの結構そのがんと、戦いながら向き合いながらですね、今あの闘病生活を送ったりしてるんですけども、まあ本当にそこで、なんだろう、あ、まあそのままそう手術をするとですね、やっぱちょっと声帯を失われるということでですね、本当あの外科手術と同じぐらいの治療率をね誇りながらですね、体の負担が、少ない治療を施しながらですね、現在もその闘病生活と戦いながらも、まあ、手術とかも繰り返しながら、また、本当にずっとライブの方もずっとまた、ステージに立ち続けてるっていう、やっぱさすが宇治さんなんですけども、はい、それで、本当にあのそのセーブザボイスということで、コンピレーションアルバムをですね、今回、ボリューム1、2と、2021年頃から、そのアルバムを出してきたんですけども、今回、また Save the Voice ボリューム3が、リリースされるということでですね、それで今回うちらチェーンソールもまた今回参加させていただきます。はい、それがですね、今年の2023年10月11日に発売、限定発売予定なので、はい、それではまあ今回その11月11日以降のこちらのイベントライブ、物販の方でも販売して いきたいと思いますので、まあ、一曲参加させてもらっているので、皆さんまたそこら辺の方のチェックもお願いします。まあ、今回もですね、宇治さんとかの、まあ、本当にあの関わりの強い、まあ、日米から、40バンドが集まってシリーズで第3弾ということでですね、はい、2枚組のアルバムになっております。はい、そこら辺の方のチェックも皆さんよろしくお願いします。はい、ということでですね、今回ちょっとね、ちょっとゴヤがちょっとお休みということであれだったんですけども、はい、また、まあ、10月、そしてまた11月もね、11月から12月にかけてまたほとんどまた、毎週、ライブイベントと続きますので、また、来月ですね、皆さん、また告知とかいろいろしていきますので、皆さん、また来月、お会いしましょう。はい、今月はちょっと以上になりますけども、また来月、皆さん、またお聞きください。それでは、後半のワッサップコーナーにつなげていきたいと思います。それではまた来月、よろしく。
What's up? ヒードンズのワッスです。今月も東京は西の外れの町日野市というところから収録してお伝えしていきますので、お付き合いよろしくです。やっとですよね、9月に入ってね、もう9月って言ってもね、今日収録の日9月24日なんだけども、本当後半になってね、東京もやっと涼しくなってきたような気がしますけど、だけどね、来週なんか予想を見るとまだ30度を超える気がありそうなんでね、やっぱり本当今年の夏はね、どこ行っても暑かったですね。僕ね、結構ね、静岡とかね、関西とかね、あちこち行ったんですけど、とにかく暑かったです。もう九州も行ったけど、まあ、九州は暑いのは当たり前ですけども、あとね、8月にもね、北海道行ったけど、本当暑かったですね。もうとにかく猛暑の夏でした。 そんな中でね、先月のね、収録の後にね、光くんも大好きな大好きな、全国高校野球選手権、いわゆる夏の甲子園ですよね、こちらの決勝がありまして、2連覇がかかる仙台育英対、あと107年ぶりの、ね、優勝がかかる慶応高校の対戦でしたね。試合はね、本当にね、いい試合だったんだけどね、ちょっとね、いろいろ言われてますよね、慶応のね、応援のことについてとかね。僕はね、試合をね、リアルタイムで見たわけじゃないんだけど、記事とかで見ると慶応のね、応援のね、声の大きさとかね、相手のエラーの時も喜んだりするのはね、僕ね、別にね、いろいろ問題なしで、それは別にいいと思うんですけど、みんなね、人数もね、多いですからね。だけどね、本来ね、応援席であるね、アルプススタンド以外のね、一般席でもね、KOB がね、立ち上がって肩組んでね、歌うのはね、ちょっと遠慮してほしいなと思います、野球はね、老若男女ね、楽しいものだからね、子供とかもいるからね、静かに見たい人もいるしね、ずっと座って見たい人も、本当ね、体をね、良くない人もいると思うんでね、そういうのちょっと配慮してもらいたいなと思います。もしね、本当ね、立ち上がってね、応援したせいでね、子供が見えなかったらとか思いますもんね。子供たちもね、将来のね、そこの甲子園のスターを目指してる子もいるしね、野球少年が来てるんでね、ちょっとその辺はね、ちょっと考えてもらいたいなと思います。しかもね、なんか慶応がね、守備の時にもやってたらしいんだけど、それはどうかと思いますよね。野球ってやっぱ交互に応援するもんなんでね、中にはね、久しぶりだからいいんじゃないかっていう意見もあるけど、もう一緒に一度の甲子園ね、観戦の人も多いからね、復帰を知ってほしいと思います。アナウンサーなんかがね、慶応 OB でね、号泣したりね、慶応卒をアピールしてる人がね、やったらといたんだけど、僕から見たら OB だからこそはしゃぎすぎずにね、しっかりしてほしいなと思ってました。それにしてもね、敗れた仙台育英のね、監督とね、あと選手たちのね、コメントが素晴らしかったですね。応援のね、音量についてもね、監督はね、私には育英の応援にしか聞こえませんでしたとかね、慶応のね、応援がすごく良かったのでね、選手たちもハマりそうですとかね、もうグッドルーザーですよね、かっこよかったです。もう両方の学校ね、ここは優勝じゃないかなと思うぐらいです。なのでね、応援の方もね、来年以降ちょっとマナーを守ってほしいなと思います。野球ファンとして言いたいです。今回ね、国体でね、また再戦するそうなんだけど、僕もね、国体行ったことあってね、チェーンソールのね、ドラムのね、トシャキ君の息子さんのね、試合行ったんだけど、国体はね、もうみんな大人関係なくね、勝負関係ないから、みんなね、周りに影響されずにね、全員が全員ホームラン狙ってね、やってほしいなと思います。ストレート勝負でね、楽しんでほしいなと思います。また野球ネタなんですけど、実は今月も札幌行ってきましてね、エスコンフィールド行ってきました。今回で3回目なんだけど、初めてね、屋根開いてましたね。すごいですよ、ドームが開くってね。やっぱりね、北海道の空気はね、いいですよね。あの空気やっぱり取り入れないとね、いけないし、ドームなんでね、天然芝だからね、やっぱりね、芝生の養生必要ですからね。ぜひともね、皆さんね、北海道行った時に一度行ってみてください。それでは今月の1曲目、ブライアン・セッツァーで The Devil Always Collect。曲目、ブライアン・セッツァーでニューアルバム The Devil's Always Collect から、タイトルにもなっている曲で、The Devil's Always Collect 聴いてもらいました。ブライアン・セッツァー、もうロカビリキングといえばね、彼ですよね。ブライアン・セッツァーのソロアルバムが4年ぶりにリリースされました。彼はね、ストレイキャッツとかね、ブライアン・セッツァーオーケストラとかね、他にもね、イグニッションなんだかっていうね、そういうユニットとかもやっててね、活躍中なんだけど、今回のね、リリースはね、完全なソロとしてのね、名義でアルバムがリリースされてます。まあね、彼はね、何をやってもね、ブライアン・セッツァーそのものですよね。ちょっとずつね、やっぱりサウンド違ったりもするんだけど、もうブライアン・セッツァーはブライアン・セッツァーですね。もうとにかくね、期待に応える男ですよ。今回もほんとね、期待を裏切らないね、オードロカビリーサウンドでね、安心できます。もうやっぱりギターもすごいですね。もうね、完璧超えてるんですけどもね、全く衰えてないですね。歌も全く変わってないです。彼はね、ストレイキャッツで1981年レコードデビューなんですよね。ストレイキャッツでは1970年代から活動してたんですけど、81年にレコードデビューだから、今年デビュー43年なんですね。とは言ってもね、彼18、19ぐらいからデビューしてるからね、それでまあ還暦を超えてますけどもね、彼もね、いつもね、 いろんな体験でね、そのストレイキャッツだったりオーケストラだったりソロだったりでね、アルバムをね出すたびにね来日してねくれてるんでね、僕もねもう数えきれないですね、見たのストレイキャッツ何回見たかなとかね、ブライアン・セッター・オーケストラ何回見たかな、ソロでも見たなって感じなんだけど、それぐらい見に行ってますね。数年前にねブライアン・セッターはなんか重度の耳鳴りというね症状が出てしまって、しばらく療養してね、ツアーとかねキャンセルして休んでたみたいなんですよ。だけどね、まあ、コロナ禍もあったりもしたから活動もあんまりね自粛してたと思うんですけども、今回ね数年ぶりにね4年ぶりにねリリースしてね、またね音楽活動を始めてね、早く歌いたいみたいなねコメントとか出てたんでね、来日もねすると思いますしね、今後ね久しぶりに見に行こうかな、来たら見に行こうかなと思います。前にね、東京のねフッサの方で、フッサだったかな、車のねホットロットのイベントとかにもね出てくれたんでね、またそういうのにも来てほしいなと思います。もうブライアン・セッツはもう僕のねアイドルです。もうジョー・ストラマーとね同じぐらいのね、ところにいる人です。それではもう一曲いきましょう。同じくニューアルバム The Devil's Always Collects から Girls on Billboard。セッサーでニューソロアルバム The Devil's Always Collects から Girl on the Billboard を聴いてもらいました。そんなブライアン・セッサーですが、今回のニューソロアルバムに関していろんな PV が流れてますね。1曲目に紹介した、The Devil's Always Collects、こちらね音源のね、PV が流れてんだけど、こちらねちょっとアニメチックなね面白いような感じなんだけど、僕ね YouTube にあったね動画すごいねかっこいいなと思ったのが、まずねブライアン・セッツァーがね、バイクで現れるんですよ。 もちろん彼のねトライアンフなんだけども、これを見てねまたトライアンフとか欲しいなと思っちゃいましたね。そしてね彼の自宅なのかな、スタジオにね入ってきてね、ギターについてね話すんだけど、周りにねグレッチが何十本も置いてあるような状況でねすごいなと思います。その後ね彼のねトライアンフを紹介してくれたりね、あとねフォードですね、ホットロッドの車乗ってね最後去っていくんだけども、これがかっこよすぎてね、もう今のねパンクロックファンからしたらちょっとね、異次元かもしれないけど、僕ら世代のねこういうのね憧れますよね、車とかバイクとかね。なのでねこういうの見るとやっぱりバイク乗りたくなりますね、バイクで出かけようかなと思っちゃいます。やっとね東京も涼しくなってきたしね、今日もね天気もいいからね、この収録の後ねちょっとね僕ねこう見えてハーレー乗ってるんでね、ハーレー乗ってちょっとね出かけようかなと思ってます。それではもう一曲いきましょう。ブライアン・セッツァーでニューソロアルバム The Devil's Always Collect からロックボーイロック。紹介するパンクロックは名古屋を代表するベテラン王道パンクロックバンドストロングスタイル。早速いきましょう。8月9日にリリースされたニューアルバム Fire Up からストロングスタイルで Shit Cluster。 ストロングスタイルで8月9日にリリースされたニューアルバム Fire Up からチートクラスター聴いてもらいました。ストロングスタイル、まさにね、名古屋を代表するパンクロックバンドです。1993年に名古屋で結成されて、今年30周年ですね。通算10枚目のアルバムリリースは、プロデューサーにザ・スタークラブの日陰さんを迎えました。東京の先輩ですもんね、名古屋ですからね。僕もね、何度もね、ストロングスタイルライブをね、体験してますが、まさにね、もうこれがぴったりの言葉です。男気あふれるパンクロックです。光くん好みでしょうね。ほんと王道のパンクロックです。そしてね、哀愁も漂ってくるんですよ。すごいね、歌詞もね、目にしみます。今までね、なかなかね、コロナでね、あちこち行けなかったと思うんですけども、コロナ明けてね、彼らのね、活動もね、名古屋からね、飛び出していくのは確実なので、沖縄でもチェックしてみてください。それでもう一曲いきましょう。同じくストロングスタイルでニューアルバム Fire Up から日が暮れ。
無気力に支配されていた、生きる意味すらないと、何もかも消えてなくなれと、暗い路地裏に佇んだ幼い頃に描いた日々は、現実とは程遠く、毎日をただ投げ捨てて、諦めることで生き延びた、与えられた時をなぞる、無駄に生きる罪の意識をまたなぞり生きる、体が焼いている光なんか埋めた、日が暮れの中で喪失に冷めてしまう恐怖と崩れにくい痛みとともに、光が闇、影が生まれ、痩せこけた命はやがてそこに身を寄せる、輝いている光なんか埋めた、俺だけが日が暮れの中で喪失を冷めてしまう恐怖と崩れゆく痛みとともに、輝いている光なんか埋めた、俺だけが日が暮れの中で喪失を冷めてしまう恐怖と崩れゆく痛みとともに、
今月もファッションのパンクロック推進にお付き合いありがとうございました。今月はね、一発目はパンクロックではないんだけど、世界のね、ロカビリーキングブライアン・セッツァーと、そして名古屋のパンクロックキングストロングスタイルを紹介しました。まだまだね、世界中でね、リリースがね、続いてるので、また来月もね、このコーナーで紹介していきたいと思いますので、お付き合いよろしくです。沖縄地方、これからね、台風が来るんですよね。本当皆さん気をつけてくださいね。東京もやっと涼しくなってきたんで、いろいろ活動しようと思います。僕もね、12月には沖縄行きますんで、また皆さん遊んでください。それでは来月もバンタユナイテッド、そしてワサッパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手は ヒードンズのワスでした。
求めた答えは巡り合いつながる人の輪。